皆さんこんにちは。編集者ライターの杉田真理子と
プロジェクトディレクターの石川絵香子です。この番組は都市というテーマが好きで好きでしょうがない2人が都市に関するさまざまなグッドニュースをざっくばらんに話す場所です。
Good news for cities. はい、本日もグッドニュースフォーシティーズをご視聴いただきありがとうございます。過去2回にわたってですね、都市とお金をテーマに石川と私と2人でおしゃべりしてきたんですけれども、今回はまあ実践編ということでゲストの方にお越しいただいています。合同会社アーバンギークス代表社員渡辺孝明さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。渡辺です。
よろしくお願いします。今回は、はい、まちづくりのアセットマネジメント、稼いでかつ意味のある場所にするにはっていうテーマでおしゃべりしていけたらと思うんですけど、まずは簡単に自己紹介の方からお願いできますでしょうか。
はい、渡辺と申します。よろしくお願いします。私自身はですね、もともと20代の頃ずっと都市計画の分野で、まあ、実際デザインであるとか都市計画の調整とか、まあ、そういったことをやっていて、で、まあ、30の時にですね、まあ、Jリートっていう、まあ、不動産の投資信託という世界に入って、まあ、約10年その後、まあ、不動産のファンドの世界で、まあ、生きてきました。で、まあ、40前になって、もう一回ちょっと都市の世界に戻ろうかなと思った時に、意外とそのお金の部分と街づくりの部分を両方ちょっとプロとしてやってきた経験の中で、うまくそのお互いを結びつけるというんですかね、ということを仕事にしている人って意外と少ないなということに気づきまして、それでまあ街づくりの世界で実際そのまあ大手町とかいろんなところにあるまあそのお金をまあ結びつけてですね、で街づくりをこう進めていく、今までだと割と補助金とか助成金とか街づくりってどうしてもこう使うっていうところが頭から離れないんですけども、そうではなくて、有効な民間プロジェクトに民のお金を使って進めていく、まあ、その中橋渡しみたいなことができればなと思ってですね、で、まあ、アーバンギークスという会社をまあ設立して、まあ、もう3年目になります。で、私自身はそういった意味で街づくりとファイナンスの両方をまあ見ているので、まあ、その事業会社のいわゆる CFO であったりとか、まあ、財務担当をやりながらですね、実際自分としてもプロジェクトを街づくりでやっていて、で、まあ、お金を引き込みながら、まあ、少しずつプロジェクトを動かすみたいな、まあ、そんなことをやっている人間です。
ありがとうございます。そもそも私アーバンギークスっていう名前がすごいイケてるなと思って聞いていたんですけど、はい、名前の由来はどこから来たんですか。
まあ、正直かなり悩んでですね、起業するときにまずカタカナでいくか漢字でいくかっていうところからまあ一晩ぐらいずっと悩んだんですけど自分自身がその最初にその大学院都市計画都市デザインを専攻したときに、周りにいる人間って本当に街づくりとか都市計画とか都市デザインっていうことに対してむちゃくちゃ知識が深いんですね、うん、で大学院に行くと院生の部屋っていうのがあって、一人一個本棚与えられるんですけど、そこに並んでる本っていうのは都市計画系なんだけど、みんな一人一人並んでる本が全然違うんですね、うん、つまりそれがそれぞれの自分たちのオタク分野ですっていうのを意思表明していて、でそれに詳しいっていうことを他の人たちに知らしめてるっていう感じなんですね。でこの分野は絶対俺は負けないっていうことをまあ明らかにしてるっていう感じなんですけれども、自分が会社を起こすときに、やはりこの分野では人には絶対負けないんだっていうものを都市計画の分野で一つ作りたいなと思って、それでまあアーバンギークスって名付けたんですね。なので、人からすると、お前オタクなのっていう話になるんですけど、意味でのその深掘りできる専門家っていう意味でアーバンギークスっていうふうに名付けたって感じですね。
なるほど。わかりやすいですね。ギークスってまあオタクっていう意味ですよね。確かに最近、まあ、IT 系の業界の交流とかもあって、こうオタクとかギークスみたいなところへの、まあ、ネガティブなこうイメージが払拭して、結構ポジティブにオタクがかっこいいみたいになってると思うんですけど、それの、まあ、アーバニスト、こう都市の分野でのギークっていうのが私はすごい好きだなと思って聞いていました。
ありがとうございます。そうなんです。なのでギークになれるように頑張ろうっていう、そういうイメージですね。はい、
なるほど。
ちなみにそのこの間もちょっとリスナーから質問であったんですけど、その都市への興味みたいなものって、うん、そのパーソナルストーリーとして渡辺さんはどこから来ていらっしゃるのかなと思って。
これ語ると多分20時間ぐらいかかるんですけど 3分ぐらい凝縮するとですね、うん、僕実は団地生まれ団地育ちなんですよ。
ああ、東京ですか？どこですか？
神奈川県にある飛び団地っていう団地があって、
なるほど。
で、まあ、大体全体で800戸ぐらいなんですけど、まあ、そこで生まれ育ったので、原風景が僕、高段の団地なんですね。なので、自分が生まれ育った世界っていうのを、実は誰かが図面として線を引いている。っていうことで、やっぱりなんか自分の思い描いている世界を誰かが線を引いて、で、そこに僕は育って、それを原風景として育ってきたっていうことに、ものすごいやっぱ興味関心が強くなって、うん、僕のじゃあふるさとを線を引いた人は最初の一本目の線を何を考えて描いたんだろうっていうことを、
うん、
まあ、結構深く考えることがあって、その中でやっぱりそのアーバンデザイナーっていう人たちが、そのデザインをする過程というかですね、そのオリジンっていうところにすごい興味があって、それでまあ研究対象にしようってずっと思ってたんですね。
うんうんうん、
確かに今実際ある都市を分析する、今ある都市を分析するってだけじゃなくて、これがどうできたんだろう、これを作った人がどんな意図で作ったんだろうっていうところで、まあ、そこにはその当時、こう使われていたか お金というか どこからお金が出てきて、うん、どういった予算配分でこの場所ができてきたのかみたいなところにも思いが馳せられると思うんですけど、うん、そもそもそうですね、ファイナンス、うん、お金みたいなところで、私も都市デザイン勉強してたんですけど、うん、あんまり専門の例えばこうコースだったりとか、それにフォーカスしている人とかも少なかったなと思っていて、実際にこうプレイヤーも合同会社始められた時にあんまりいなかったっていうことをおっしゃられていたんですけど、なんかなんでそんなに珍しいのかとか、その中でなんでこう渡辺さんがファイナンスだったのかみたいなところも聞いてみたいなと思います。
そうですね、実は大学院の時に、まあ、その BID とか TIF っていう、まあ、割とそのファイナンスに近いようなスキームっていうのが海外でやってますよっていう話を、当時 その、都市デザインを、教えてくださってた、まあ、北澤武先生という先生がいらっしゃるんですけど、その先生が、まあ、非常にこう詳しくレクチャーしてくれてですね、でまずその、ね、でまあ、こういうお金を、まあ、結びつけて都市をデザインしていくっていうところも、まあ、そのアーバンデザインの一種だったんだなっていうのを、まあ、一つ学ぶきっかけをいただいたんですね。で、まあ、その後、まあ、都市計画のコンサル入って、まあ、4、5年ずっとやってたんですけれども、結構そのちょうどファンドバブルちょうど前ぐらいだったので、まあ、結構そのいわゆる事業コンペみたいなものが多かった時代なんですね。で、我々のその、まあ、零細アーバンデザインスタジオにもですね、そういったその事業コンペに参加しませんかみたいなディベロッパーさんからのお誘いがあって、で僕らはまあそういうところで、まあ、容積これだけ足すとこういうプランになりますよとか、こういうコミュニティを作りましょうみたいな、そういうプランニングをしていって、で、ディベロッパーさんはそこに事業計画を載せて、で、まあ、コンペに出てくみたいな、そういうことを一緒にコンソーシアムとしてやってたんですね。で、はっきり言うと、まあ、ほとんど勝てないんですよ。で、それって自分が描いた絵が悪いっていう、まあそれも一因なのかもしれないですけど、点数表を見るとそこはあんまり差がつかなくて、結局その事業計画の濃淡によって、事業コンペっていうのは勝ち負けが結構リアルに決まるんですね。
うん、
なので、どんなに面白い絵を描いても、そのあなたが作ったビルは一体一坪いくらで売れるんですかっていうところの数字が伴ってないと、やっぱり絵に描いた文字で終わるなっていうことが結構こう感じることが多くて、で、ちょうどそれが2008年頃の話なんですけれども、たまたまファンドバブルの上り調子の時で、未経験でもファンドで頑張れば雇ってくれるみたいな会社が何社かあって、それでやっぱり自分の中でやっぱ絵に描いた文字で一生終わるよりは、やっぱり数字の部分をきちんと理解して実現できる街を作りたいなと思ってですね、それでまあファイナンスの世界に飛び込んだっていう感じですね。
なるほど、ありがとうございます。
あのファイナンスっていう言葉が結構今最初から当たり前に出てきてると思うんだけど、そもそもその街づくりとファイナンスって言った時に、そのファイナンスは具体的にこう何を指してるんだろうとかを、多分いろんな種類があると思うんですけど、渡辺さん主にどういったものをこうベースにやってらっしゃるんでしょうか。
うん、そうですね、私が最初に入った世界っていうのは、まあ、J リートって言って、いわゆるその、 東京証券取引所に上場しているリートなんですね。なので、まあ、市場から不特定多数の人たちが投資家として参加をして、でそこのまあ投資口っていうのを買ってもらうんですけれども、その買ったお金で、逆に言うと我々はお金を調達をして、物件を購入していくっていう。で、購入した不動産をきちんと収益の上がるような形で運用していって、その物件が上がってくる利益から逆に言うと投資家さんに配当するっていう。そういう仕組みなんですね。なので最初に関わった仕事っていうのは、不特定多数の人が証券取引所で買うっていう行為から始まって、そこからお金を調達するっていう、そういう流れですね。
なるほどなるほど。それとセットでなんですけど、まあ、町づくりとファイナンスで、ファイナンスの話の時にアセットマネジメントっていう言葉もよく耳にすると思うんですけど、我々もなんとなく分かったような気が、分かったような気になって使っているみたいなところもあると思うんですけど、具体的になんかそもそも何ですかっていうことをお伺いしていいですか？
了解です。アセットマネージャーっていう仕事っていうのがなかなか多分一般用語化してないので非常に難しいんですけれども、いわゆるその不動産の証券化っていう言葉がまず一つあって、それ何かというと、不動産を持つためだけの専用の会社を作って、そこに、まあ、いろんな人たち、まあ、投資家さんと呼ばれる人たちですけども、そこからお金を集めて、で、不動産を購入をし、で、代表となってある人が、その物件に運用というかですね、この不動産こうしたら収益上がるよねっていうことを指示出しをしていって、で収益を上げていくっていうのが一連の流れで、でこのお金を集めるっていう仕事と、集めたお金で不動産を買うっていう仕事と、うん、買った不動産をきちんと収益の上がる形に持っていくっていう、この3つの要素をこなしていく仕事っていうのが、いわゆるアセットマネージャーなんですね。
大変そう。
大変そう。確かに。なんか指揮者みたいな感じというか、結構いろんなプレイヤーが、ステークホルダーが入ってくるので、かなり、
プレッシャー。
しかも、プレッシャーがあるお仕事なんですね。
そうですね。まさにその指揮者っていうのが一番多分説明として分かりやすいなと思っていて、つまりアセットマネージャーって、ある特定のことをひたすら専門としてやるというよりは、もうちょっとね、いろんな人たちに、指示出しをしていきながら、自分自身も手を動かしていって、で、不動産を買うという作業、運用するという作業、で、まあ、例えばテナントさんをつけるには、そのテナントさんがどれぐらいの賃料を払えるかっていうことを、まあ、確認してもらいながら賃貸借契約を結んで、で賃料を払います。まあこれ売上の部分なんですけど、その逆で今度は企業として出てくものもいろいろあるわけで、この例えば水道光熱費とか、ビルマネジメントのコストとか、修繕コスト、まあいろいろあるんですけど、それを全部見ていって、できるだけコストを下げてやろうっていうことをまあやっていかなきゃいけない。で、投資家さんからは常に、なんで配当下がったのみたいな。ツッコミから、うん、こういう理由で下がるんですけど、欲求はちゃんと上げてきますんでっていうような話をして、最終的に物件を売らないと、投資家さんにお金は全額返せないので、マーケットを見ながら、あ、そろそろ高値で売れるなっていう時に、まあ、売りを出して、ちゃんと利益を作っていくみたいなことをスケジュール立ててコントロールしていくっていうですね。まあ、やってた時は本当に胃が痛かったですね。
なるほど。でもまさに街を作る人がアセットマネージャーなんだなって今ちょっと話を聞いていて思いました。それこそなんかいろんなビジョンでこう、ね、パーティシパトリデザインとか市民参加とかいろいろこう街づくりのビジョンってあると思うんですけど、そもそも まあ、お金周りのことであったりとか、それに伴う、まあ、行政の制度の話であったりとか、そういったものを把握した上でいろんなプレイヤー、都市のプレイヤーがみんなウィンウィンというか、みんな嬉しくなるぐらいのバランスを整えて、かつ面白い場所にできたら街ってもっと面白くなるんだなと、
う
ん、話を聞いて、
ね、
はい、
ですね、うん、確かに今回のテーマであるその稼ぐだけじゃない意味のある場所にするにはみたいなのがちょっとこの話と絡んでくるかなと思うんですけど、シンプルにその話を聞くと、投資してる側からすると売れる店舗を入れてほしいし、お金が効率的に稼げるような、運営にしてほしいっていう要求が出てくるなと。でも例えば町のためにここは収益性のないこの機能を入れた方がいいとか、ここを公園的に、開放した方がいいとか、そういう理想が 一方であると、うん、で面で見たときそれはとても価値があったり、うん、長期的に見るとそれは価値があるけど、短期的に稼ぐみたいなところで投資家の方を向くと、なんかつまらない機能ばっかりになるんじゃないかみたいな、ちょっと疑いもあるんですけど、うん、そこは実際のところどうなんでしょうか。
非常に本質的な質問ですね。そのギャップっていうのは、僕はまあ変だし、10年以上ずっと悩んでたんですね、実は。おっしゃるように、その投資家といっても、いろいろ層があるんですけれども、特にその不動産に、その金融投資家、つまり、もっぱらお金の部分で、自分たちに貢献をしてくださいねっていう人たちからすると、利回りが 4% 取れます、5% 取れます、6% 取れます。ってなってくると、やっぱりより高い水準を、まあ、期待をされます、
うんうん。
で、なので、例えばこの 6% が 5% になるんだけれども、例えば周辺にまあ豊かな緑ができて、ここで面白いイベントが開かれて、街全体からは感謝されますっていうところっていうのは、単純にその数字の裏付けがないと投資家としては納得はしないわけですよね。
うん、
なので、非常に難しいんですけど、エリアマネジメントにコストを払いますと。で、そのコストによって得られるベネフィットっていうのが一体何なのかっていうところっていうのが数字できちんと検証できないと、その物件を購入した投資家さんからするとなかなか答えの出るものにはならないっていうのはジレンマとしてはあるんですね。
うん、
で、じゃあそれだけ言ってしまうと非常につまらない議論で終わってしまうんですけれども、僕らとして非常に思っていたのが、やはり町として成熟してくると、そこのブランディング、つまり価値として地域全体の価値が当然上がりますよねと、
うんうん、
なので例えば品川を見たときに一棟一棟のビルは非常にクオリティが高いですっていう話をしたとしても、品川というエリア全体でこういうエリアマネジメントが行われていて、みんなが品川というエリアに着目をし、やっぱ品川にオフィスを移転したいよねっていう風になってくると、おのずとそこの例えば物件の賃料であったりとか、そこで物件を買いたいっていう人が出てくると物件の価格が上がってくるわけですよね、
うんうんうんうん、
これっていうのは単純にその不動産の例えば修繕をコストを下げましたとか、そういうこととは全く別の次元ではあるんですけれども、
うんうん、
実際まあ価値が上がっていくって一つの実績が、まあ、当然あるわけです、
うんうん、
なのでアセットマネージャーがまだできてはいないんですけれども、やるべき本来のその仕事としては、まさにおっしゃったように、短期的にはなかなか利益にはつながりづらいんだけれども、あなたが今こうやってやっていることというのは、結果として街全体の価値を上げて、持っている不動産の価値をこうやって上げていくんですよっていうことを軸立てて説明していくことなんだろうなと思っていますね。
なるほど。なるほど。それがうまくできている地域であったりとか、まあ、日本だけでなく海外とかでもいいんですけど、ご存知のこう事例とか参考にされてるものとかって地域とかってあったりしますか？
そうですね、なかなか日本でまだそこまでのところを投資家説得してやってる事例って少ないんですけれども、個人的にですよ、思ってるのはやっぱ森ビルってすごいなって思うことはまあまああります。エリアマネジメントに多大なコストを彼らって払っていて、例えば六本木ヒルズでもアークヒルズでもそうなんですけども、わざわざ空地を作って、で毎週末などイベントをやって、
うん、
で居住者のために太極拳のなんかこうレッスンとかまでやり、でお米を植えて、まあ、稲刈りまでやってみたいな、そういうことをやってるんですけど、これってまあ変な話、不動産の価値そのものはまあはっきり言って上がらないんですね。
うんうん、
なんですけれども、六本木ヒルズってこういう面白い街だよね、アークヒルズって常に何かやってて面白いよねって言って、まあ、人が訪れてくる。で、その人たちがお金は直接落とさないんですけど、情報を拡散してくれる。うん、こういうことが面白かったですっていうふうに流してくれる。それによって、まあ、アークヒルズってもうできてから30年以上経つんですけど、未だにこう、名前としてはみんな知ってる街になっている。なので、結果としては、まあ、オフィスの賃料がなかなか下がらない。ですね、それはまあ一つのブランディングではあるんですけれども、エリアマネジメントとブランディングが、まあ、うまく紐づいているという意味ではそこはあるかなとは思ってますね、
うんうんうん、
なるほど、なるほど。私今オランダにいるんですけど、その前は京都にいて、京都に家があるんですけど、京都の事例で考えても面白いなと思うことがあって、まあ、なんか一番最初に京都に来た時に駐車場すごい多いなっていうのを気づいたことがあって、で綺麗な町屋が並んでる中に一つポンと駐車場があって、あ、ここは昔町屋だったんだなみたいなスポットって結構京都ではあるんですけど、知り合いの方で、それこそアセットマネージャーをされている方で、まあ、京都のまあ歴史的な景観の保全であったりとか、町屋の保全、今どんどんなくなっていってるので、その保全活動みたいなところと絡めて、ただやっぱりその古い家なので改修にすごいお金がかかったりとか、投資家として町屋ちょっと手を かけづらいみたいなところがあると思うんですけど、その中でこうどうバランスをとって、うん、そのまあテナントさん入ってもらうのも、うん、ただ入ってもらうだけじゃなくて、そのエリア全体の価値を高めたりだったりとか、その京都の景観への貢献であったりとか、そういった付加価値のところをうまくこう説得されながら、うん、動いているいいプレイヤーだなと思って見ていたんですけど、うん、まあ街いろんなこう町の、まあ、京都の場合だったらそうですけど、うん、いろんなこう地域だったりとか都市だったりとか文脈でいろんなスキルとかいろんなこう付加価値の付け方っていうのがあるんだなと思ってお話を今聞いていました、
うんうんうん、その、 関係でちょっと質問にも書いてたんですけど、そのみんな結構すぐに意味のない駐車場を作るなって思ってて、最近でもなんか立派なお屋敷があったところが潰れて駐車場が広い駐車場ができてて、これってこう駐車場の方が家を新しく建てる、まあ、相続とかもあるのかもしれないんですけど、駐車場が一番なんかいい理由は何なんでしょうか。
まあ、一つに言うと何も決めなくてもいいっていう最有効仕様が駐車場なんですよね。
ほ
う、
うん、建物を建ててしまうと当然ながらその建物でコストを、まあ建築費用を払って、はいはい、でそれで新たにその収益を生まなきゃいけないっていう、まあ、リスクを負うわけですけれども、はいはい、駐車場って変だし、駐車場の会社さんが土地を借りてくれて、はい、自分で勝手に機械設備をつけてくれて、はい、賃料が上がってきたらその分からこうお金が払われるっていう、ただそれだけなので、
なるほど、
土地を持っている人からするとノーリスクなんですよね。なので当然何にするか決めてないんだけれども、ただ固定資産税もかかるので何かしらチャリンチャリンが欲しいんだよねっていう時に一番手っ取り早い方法で結局駐車場になってしまうという、
なるほど、
だから地主さんのやっぱリテラシーがその部分ってなかなか高まってこないっていうのが一つの理由かもしれないですね。
で結構あれってその都市の中だとかなり可能性のある有給空間だなと思っていて、うん、そういうその意味のあることに使いたいってプレイヤーは絶対いるはずで、うん、ここ何していいか分かんないみたいなその土地を持っている人、うん、そういうのをなんかどうしたらうまくマッチングできるのかなと思うんですけど、うん、なんかいいアイディアありますか。
そうですね、結構そのもうあらかじめその次に使う使い道がある程度見えてる場合でよくあるのが、一時的にそのガレージハウスみたいな感じで、店舗を仮設的に置いていって実験的にその店舗を入れて3年5年ぐらい回しながら再開発のスケジュールを見ながらこう変えていくみたいなパターンって、まあ割とよくあるじゃないですか。だから、まあ古くで言うと三振ビルっていう日比谷のビルをまあ取り壊した時も、三井不動産結構3年5年ぐらいずっと寝かしていて、あそこでなんかイベントをやりながらこう実験的なことをやってたりとかしたんですよね。なので、割と余裕のあるディベロッパーが、まだ今すぐは使い方決まってないんだけれども、いろんなことを実験的にやりながら、そのビルのプラン作ろうぜっていうようなパターンであるときは、割といろんなことができるなと思ってます。ただ、先ほども申し上げたように、ただ普通のその本当に100坪に100坪の土地を持っている普通の地主さんが、そういうところになかなか知識が張り巡らされないので、まあ、駐車場にどうしても行ってしまう。で、一方でじゃあそういうガレージハウスやりたいですとか、一時的に屋台をやりたいです。多分そういう若い子っていると思うんですよ。で、そんな10年、20年お店を出せないんだけれども、ちょっとだけ借りたいですみたいな。そういう子らが、そのうまくそのじゃあ駐車場にたどり着けるかというと、結局たどり着けない。ので、やっぱりこう他でじゃあお店出すかみたいな方になる。だからこれだけこうネット社会になっているんですけども、不動産のそういうちょっとニッチなものを探し当てるツールがまだないっていうのがちょっと惜しいところなのかもしれないですね。
確かに。そうですね。なんかやっぱり京都街歩いてるだけでも一般の、それこそ町屋とか古い家とかで、うん、いい物件なんだけど空いてるなみたいなのがたくさんあって、うん、そこのきっとその家を持っているオーナーさんからしたら今コストマシーンみたいな、うん、ただ固定資産税払っているだけみたいな場所になってしまっていて、それなのであればもう駐車場にしちゃえみたいなところもやっぱり現実としてある中で、そのマッチングみたいなのはやっぱり大切ですよね。
うん
うんうん、なんか東京中心に大家の学校っていうのがあるっていう話も聞いたんですけど、いろんなこう、まあ、例えばビル持ってますとか家持ってますみたいな小規模小中規模中小規模か中小規模のオーナーさんがなんかまあそういったその 場所の活用の仕方であったりとか、まあ、お金を生み出すだけではなくってそのエリア全体にこう還元できるような仕組みを一緒に学ぶみたいな場所があるのはすごいいいことだなと思うんですけど、大家じゃない私たちのような石川とあの私のような人間がこの辺りの知識を知っておくというか、まあ、なんか何かやりたい時にオーナーさんと出会えるとか、なんかそこら辺の、あの仕組みもあったらいいなと思いました。
そうですね。ただ今私もそういった不動産のオーナーさん向けの学校をやっている人たちと付き合いあるんですけれども、必ずしもそこに入ってるメンバーってみんな不動産オーナーじゃないんですよ。実際その建築設計事務所の社員さんであったりとか、まあ、税理士さんであったりとか、まあ、そういう、まあ、それでいわゆるこう侍業というか、まあ、そういう人たちも入ったりとかしていて、まあ、彼らは彼らの専門知の中で、あのオーナーさんにまあサジェッションもできますし、逆にオーナーさんからするとこういうこと困ってるんだよねっていうことのキャッチボールができる相手をどうしても欲しがってるっていうところがあるので、まあ、あのそういうところはいくつか出始めてるんじゃないかなという気がします。一方で気をつけなきゃいけないのが、不動産のオーナーさんって非常にこう不動産屋さんからすると、まあ、もうこれ以上ないぐらいにネギを吸ったカモなので、そこのところっていうのは本当に気をつけないと本当にいいようにやられるっていう、そういう意味で言うと不動産屋さん自身のリテラシーっていうのは本当はもうちょっと高くないといけないっていうのは裏側としては
あります。なるほど、なるほど。これはもう本当バランスのある知識が個々人にないと結構難しい、
重い課題ですよねこれ。不動産業界のこう解体と、もう一度組み直さないと、なんか、あの住宅 の, あのプロジェクトをやることもあったんですけど、まあ、設計までの段階はかなりいい感じでできてたんだけれども、その、賃貸の物件だったので賃貸を受け渡して運営する業者に渡った途端に、その管理リスクがある、管理負荷があるっていうことでいろんなデザインが削られていくっていうのもこう目の当たりしたりして、だからこういう一律的なデザインに結局あの落ち着いてしまったりするんだなとか、その構造自体も結構あの変えていかないとそのデザインってものまでたどり着かないなっていう、そこをっていうところをこう感じたあのシーンもあったりして、なので結構いろんなところがこう変わっていってほしいなと思う業界かなと今聞いてても思いました。
そうですね、あの不動産業界ってやはり旧態依然としたカルチャーが非常に強くてですね、まあ、その情報もなかなかネット拡散しづらい、まあ、それはやっぱり不動産というものが人の資産にまあ直接紐づいているので、なかなかその皆さんが常に知れるような状況にすること自体がやっぱオーナーさんもあのちょっとどうなんだろうなと思う方もまあ正直いらっしゃるんですね。ただ一方でそういった情報拡散ができないと、なかなかそのつながりがある若い人たちとかと結びつけることができないこともあって、本来その街が一番期待している使い方にマッチングする前に駐車場になってしまう、という残念な状況もまあまああるんですね。なので本当はその、なんかそのうまくつながりができるようなその頭の柔らかい不動産屋さんというか、まあ、アルフォーさんの人たちはまさにそういう活動だと思うんですけれども、そういう人たちがフィールドにどんどんどんどんできていって、で街を面白くしていこうぜっていうところと、まあ、とはいえ不動産だからちゃんと収益を作ろうぜっていうところを両立していって、なんか動ける集団ができてくると不動産ってだいぶ変わってくるなと思っていて、まあ、今がその多分過渡期なんじゃないかなという気がしてます。
なるほど、
確かに学生時代私は不動産業界の人はあのファックスで、イメールもなくファックスでやり取りをしていてみたいなイメージがあって、あのとにかくこう固い古いっていうイメージがあったんですけど、確かにその R 不動産の登場であったりとか、まあ、京都でも結構面白いあのプレ不動産のプレイヤーの方にも方々にもお会いをして、あの今不動産結構かっこいい、面白いなっていう風にこうイメージが変わってきているので、これからもどんどんいろんなプレイヤーが出てきたらいいなと思いました。あとはあの街づくり、地域への貢献ができるアセットマネージャーの必要性ですね。
そうですね。でその意味で言うと、まあ、さっきのちょっとファイナンスの話もちょっとしておかなきゃなというところなんですけれども、今までそのじゃあ街に何かを投資しますっていう話になってくると、まあ、例えば私が個人でやれば銀行からお金を借りるとか、まあ、なんかこう お金を持っている特殊家さんから出資をいただくとか、まあ、そういう方法がメインなんですけれども、まあ、最近こうクラウドファンディングがどんどん広がってきていて、で特にその投資型のクラウドファンディングといって、街にちょっと小口で投資をして、で、まあ、自分の好きな街に投資をしながら、かつちょっと利潤が返ってくるみたいな、そういう仕組みっていうのはだいぶ一般化してきてるんですよね。うん、なので、例えば京町屋に投資をしますと、利回りは 6% です。3年後にまあ元本が返ってきますみたいな。もちろんまあ投資商品なので貯金とは違って保証されてるわけではないですけれども、実際自分の使ったお金というのがリアルな街にこうやって還元をされていくっていうことが非常に気軽にできるようになってきたっていうところは、うん、この5年10年で多分かなり変わったところかなと思うんですね。で、これもちろん背景にある法律がだいぶ改正されてきているっていうところもあるんですけれども、まあ、それ以上にやっぱりこう皆さんがやっぱネットに強くなってきていて、でそういうものを使って金融商品を作っていこうっていうところのモチベーションが、まあ、どんどんどんどん具現化してきたっていうところもあるのかなと思っていて、なのでこういった動きがどんどんどんどん広がっていくと何が起きるかっていうと、先ほどみたいに駐車場にしないとダメだよねっていうところの半歩手前のところで、まあ、お金を小口で出してもらえる人たちが出てくれば、じゃあちょっと改装してお店屋さんにしましょうとか、ちょっとじゃあ変えてみて、面白いこう、なんかこう、お店をこう、運営する人を一緒に探していこうとか、そういう方に多分切り替わっていくなと思っていて、お金の使い方っていうのはだいぶリアルに見えながら、街を変えていくことが少しずつできるようになっていく。だからそういう面白い部分に僕らは今いるのかなというふうに思ってます。
なるほど。まあ、ちょっと今後の、都市部どうなっていくんだろうっていうところで、かつ結構コロナの影響、結構いろんな、オフィス空間だったり店舗みたいなものに影響出てるなと思っていて、ポツポツこう空きビルとかもこう目立って、空き部屋みたいなの目立ってきてるなってなって感じてるんですけど、これからのその都市部の不動産みたいなのどうなっていくと思いますか？
そうですね、なんかこう縁も竹田のところで急に深い話になりましたがそうですね、これ、まあ、いろんな多分アナリストがいるので一概にこうとは言えないんですけれども、ただ少なくてもそのいわゆるそのブティックが本当に坪何十万とかで貸し出していって、で銀座の一等地でっていうところに本当に見合った賃料なのかっていうところは、だいぶ多分こうビジネスモデル自体が多分考え直されるんじゃないかなという気がしてます。なので表参道とか銀座の本当に一等地のところに本当にお店を設け続けることっていうのがあまり意味がないことになってしまうかもしれないなという気がしますね。で同じようなことは例えばオフィスビルでも言えて、本社機能として登記簿上丸の内にあること、大手町にあることは非常に有利なんですけれども、全員が全員じゃあ性のせいでそこで働くっていうことにどれだけのメリットがあるのかっていうことを多分考え直す会社が増えてくるんだろうなと。で現実やはりそういう動きが一番強い、まあ、IT 企業が集まってる渋谷は空室率がだいぶ上がってきてるっていう現実もあって、みんなが離れてもこうやってネットである程度コミュニケーションを取って仕事が進んでいくんだとすると、オフィスを設ける場所っていうのは必ずしもその賃料の高い一等地である必要性がないと、なってくると本当に郊外に分散型的にオフィスを設けるようなことが当たり前になってくるかもしれないっていう気がしてますね。そうなってくると東京都心部は新しい用途を入れていかないとビルが埋まらなくなってくるので、よりそのオフィスビルっていうものの価値の付け方というのが単純に集まって働くっていうことだけじゃなくて、本当にそこに会議機能としてこれだけ面白いことができるんだぜっていうことの、セミパブリックな部分の面白さみたいなものが、オフィスビルの中に展開をされてこないと、やっぱオフィスビルに坪を4万5万貸すことの魅力っていうのがだいぶなくなってくる印象ですね。
そうですね。確かに集まる意味みたいなものをもう一度問い直さないと、今までデザインじゃちょっと、他の代わりがあるっていうような感じになってきそうですよね。なるほど。
なんか海外の事例なんですけど、最近サンフランシスコの、家賃がかなり下落しているっていう話、記事を読みまして、2020年に、シリコンバレーですよね、オフィスで IT ブームでかなりこう賃料が上がっていたところが、例えば最近だったらピンタレストが大きな今開発されているオフィスの、リースをキャンセルしたりだったりとか、まあ、ツイッターでしたっけ、ツイッターももう一生リモートワークでいいよ、もう戻ってこなくていいよみたいな中で今まですっごい高い家賃を払って月30万ぐらいでしたっけ、普通の アパートでもかかるっていう話だったんですけど、うん、今それぐらい払いながら住んでた人たちがどんどんあの地方の方にもっと安いところに、うん、あの引っ越しているっていう話を聞いて、だからこそ、まあ、あの賃料っていうのもガーって落ちているっていう、うん、あの記事だったんですけど、一方で住宅危機というか住宅が足りないっていう状態はまだ解決していないみたいな、うん、むしろなんかひどくなっているっていう記事だったんですね、
うん、
であの私の限られた不動産ファイナンスの知識ではすごい読み解きにくい現象だなと思っていて、なんかでもこういったこうなんでこうなるんだ予想していなかったみたいな家賃やあの 賃料の上下であったりとかあのあるなと思っていて、次どこに投資するのかみたいな話にも関わってくると思うんですけど、なんか今日のお話も含めてもっともっと勉強してみたいな、なんかシンプルにもっと勉強してみたいなっていう興味がすごい湧きました。
ありがとうございます。そう言っていただけると非常に嬉しいです、はい
ね、渡辺さんが何でも答えてくれるから我々調子に乗っていろいろ聞いてしまったんですけど、は
い、
非常に
全然聞いていただいて
勉強になったし、はい、なんか自分たちが何か企画したりプロジェクトをやるときに、うん、やっぱりこういうファイナンスの知識だったり、ちょっとそれ以外の、スキルセットを持った人もチームにいてくれたらどんなにこう視野が広がるだろう、うん、すごくあの今日お話ししてて感じました。
うんうんうん、そうですね、うん、最後にあの今後どんな活動を展開していきたいか野望みたいなことがあったら、2021年ですがコロナも含めてどんな活動されていく予定なんでしょうか。
うん、そうですね、あのこう2021年ってその特に日本の場合は地方に何かを仕掛けたいっていう人たちがやっぱ増えてくる年なんじゃないかなというふうに思っています。
うん、
でもまあやっぱコロナの影響もあってこうやって我々も今こうあのズームでつながっているような形ですけれども、まあ、それで仕事ができるのであれば、じゃあちょっと地方の方に移住をする、まあ、移住まではいかなくても一時的に拠点を移すとか、うん、まあ、そういった事業体であれ個人であれ家族であれというのはどんどん増えてくると思ってるんですね。でそうなった時に実はじゃあ地方に有望な不動産がどこまでこうあって、
うん、
で一方でそれがあのちゃんとお金のつく形でプロジェクト化されているかっていうとまだそこまでは正直来てない。つまりファイナンスの世界っていうのは歴然とやっぱ東京と地方ではまだ差が正直あります、うん、で一方で東京ではお金はどんどんどんどん集まるんだけれども有望なプロジェクトがやっぱ枯渇していくっていう状況と、地方では一方で、まあ、地銀さん、まあ、地域金融機関さんは頑張ってはいるけれどもなかなかそのお金の部分っていう部分で言うとまだ東京ほど行われたスキームがいろいろ出てきてないっていうところの、その情報ギャップがどんどんどんどん顕在化してくると思ってる。
うんうんうん、
なので僕みたいな人間が地方でもちゃんと不動産で証券化できるし小口化できるし、まあ、意思のあるいろんな小口の投資家さんからお金を募って新しいプロジェクトできますよみたいなことをうまく啓蒙化していってこうそれをこう具現化していくと、今まではじゃあ東京しか不動産で投資する場所がないのかっていうと、まあ、機会がなかっただけなので地方にもいろいろそういうプロジェクトを作っていけるような気がしてるんですね。なので日本ってまあ今回このコロナの影響もあってかなりその財務体質は悪化してるんですけれども、一方で個人はお金を持っているので、まあ、個人の意思のあるお金っていうのを地方のプロジェクトに振り向けていくことで、
うん、
地方もなんか面白いプロジェクトを作っていくっていう、なんかそんなことが自分の仕事でできればなというふうに思っているところですね。うん、
なんかいろいろねあの聞いてる人も質問がありそうなあの
うんうん、
領域だなと思ったので、はいね、聞いてる方でも質問があればぜひコメントなどお待ちしております。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今後もこの番組では都市をテーマにさまざまなおしゃべりを繰り広げる予定です。
次回もお楽しみに。